医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は牛乳乳製品の有用性と一般社団法人 J ミルクの役割について、 J ミルク専務理事の前田博文さんに伺います。
まず牛乳乳製品のその栄養源としての優れた点ですね、これはどういうことでしょうか。
ご案内のようにミルクというのは基本的には哺乳類の、まあ、赤ちゃんが飲むものですよね。ミルクだけで一定の年齢まで育つわけですから、短期間に急速に成長して、そして脳も発達させるということが必要なので、非常にこう栄養バランスがですね、いいというのがこのミルクの特徴です。したがって、このミルクで生産される様々な乳製品も同じように、この栄養バランスがいいというのが大きな特徴だと思いますね。
我が国で牛乳あるいは乳製品が一般的に消費されるようになったのは、これは明治維新以降ということですか。
そうですね。もともとミルクを飲む文化というのはほとんどありませんでしたので、本格的に日本でミルクを飲む文化というのは近代ですね。明治維新前後に外国の方々が横浜とか神戸にお見えになって、そこでどうしてもミルクが飲みたいので日本の方々に牛を飼ってミルクを絞ってもらうということで、ミルクを生産し飲む文化というのが、まあ、少しずつ広がっていきます。特に、まあ、明治維新以降に日本の近代化ですね、その中で海外特に欧米の様々な文化を導入して日本の政治というのが大きく変化し、経済も大きく発展していくわけですけども、そういう中で海外の食文化が急速に取り入れられて、もちろん海外の農業のあり方もどんどん取り入れられて、ミルクを飲んだりとかミルクを生産する文化といいますか行動というのが生まれてくるわけですね。
増えたのはやはり戦後ということでしょうか。
戦後です。明治から大正の牛乳とか乳製品の消費は、何と言いましても日本はお米の文化が中心ですので、ミルクを作る、すなわち酪農の生産とか乳業の産業的な発展というのは、まあ、少しずつか起こってこないわけですね。しかし戦後日本が大変貧しくなって食料もなく、そういう中で戦後の急速な復興が始まりますけども、その中心になるのが食べ物であれば食の洋風化、ミルクだったりお肉だったりするわけですね。それから先ほど明治大正は日本にまだ酪農生産がそんなに発展しないというふうにお話ししましたけども、戦争が終わった以降ですね、海外から帰ってこられる多くの方々が国内で、まあ、お仕事がないわけですので、いかにして日本でそういう海外から帰った方々のお仕事を探すかということが政策で重要な要素になるわけですが、まあ、その一つとして食料生産とそういう方々の仕事の場を見つけるということで、農業の振興が新しい意味で始まります。そうした中でお米を作る地域、あるいはお米を作っている水田というのはそんなにこれ以上増やすことができなかったわけですから、例えば富士の山麓とかですね、そういう様々な地域で開拓が始まっていきます。もともと開拓をするということはそこにお米が作れなかったので土地が余ってたわけですから、そこに作れるものはお米ではなくてお米以外、特にそれは畜産だったんですね。草を生産して牛を飼ってミルクを絞って、それをまずは自分たちが飲んで、少し余剰になるとそれを周りの工場に出荷するという形で日本に酪農が本格的に広がっていきますので、それとセットで急速に日本のミルクの消費というのは増えていきます。
そして現在ですが、この牛乳乳製品が日本人の栄養摂取において占める位置づけですね、これはどうなっているんでしょうか。
まあ、我が国だけではなくて世界的に牛乳とか乳製品の栄養的な評価というのは新しい視点で高まりつつあります。それは主に2つの動きがあるんですけども、一つは例えば中国とかロシアとかインドとか、今まで比較的経済的に余裕のなかった国々の中で経済が豊かになって食生活が変化して、そこで酪農畜産を始めるという動きが急速に広がっておりまして、そういう国々の食生活に非常に大きな貢献をしているわけですね。で、日本の場合あるいは従来牛乳とか乳製品をたくさん食べられている国々の場合はどうかということで少しお話ししますと、例えば日本に限定しますと、日本の方々の健康上の課題はいくつかあります。例えば生活習慣病の問題ですね、あるいはお年寄りの場合は骨が弱くなるとか あるいは筋肉が弱くなって、そして行動がしづらくなるとかですね。あるいは何と言いましても日本人は非常に大きな問題はカルシウムが海外に比べても足りないということが分かっておりますし、逆に塩分を取りすぎるということも分かっています。こうしたことを食生活でどういうふうに改善していくかというのが今大きな課題になってますけれども、その中で牛乳は例えばカルシウムの充足率を高める。あるいはお年寄りの場合は筋肉を維持しなくちゃいけないわけですが、そうしますと大変消化が良くて筋肉になりやすいアミノ酸の変性を持ったタンパクが必要なのですけども、その代表的なタンパク質が乳タンパク、牛乳です。それから先ほどこの減塩の問題がお話しましたけども、減塩をなぜするかというと高血圧の問題ですけども、血圧を下げるという牛乳の機能も最近分かってきておりますので、様々な現代社会の持つ栄養健康上の課題を食生活で改善するという点でも、この牛乳乳製品の栄養的な価値が今更のようにですね、実は見直されているというのが実態です。
ところで、この一般社団法人 J ミルク、どのような組織でしょうか？
ユニークな組織だというふうに、他の業界の方からお話を聞くんですけども、J ミルクというふうに言ってますように、ミルクに関連する日本中の方々が、この団体を支えていただいています。具体的には、酪農家の方、それから乳業メーカーさん、それから牛乳を販売する牛乳販売店さんの方々、ミルクの生産から製造、そして消費に至るミルクのサプライチェーンを構成する方々が横断的に実はこの組織を作っております。そういうふうな組織で、おそらく食品業界も含めて珍しい組織ではないかと思っています。牛乳乳製品というのは戦後急速に消費が増えてきましたけども、人口も額に減少している状況、特に牛乳をたくさん飲んでいただいている若い方々の人口が減っていくわけですね。そういうことで、食品マーケット全体に言えますけども、この牛乳乳製品のマーケットも構造的には縮小をしていきます。大変産業としては厳しい状況に陥る可能性があります。そのマーケットにミルクを供給している、日本の酪農の現状を見ますと、これも大変深刻な課題を抱えておりまして、例えば、日本の酪農家は、非常に日本は土地の少ない小さな国です。その中で多くの酪農家がミルクをたくさん絞ってくれてますけども、農地が少ないということで、かなりのですね、牛の餌を海外に実は依存してるんですね。ところが、これもご案内のように、今世界は人口が爆発的に増加して食料不足が起こっています。それから、先ほどちょっとお話しましたけれども、中国とかロシアとかブラジルといった、そういう新しい新興国の食生活が変わって、そこで牛を飼ってミルクを絞る。あるいは、海外からミルクやミルクに関連する製品を輸入するというような、そういうふうな動きが起こっています。まず、餌の問題で言えば、国際的に餌の価格がどんどん上がっていますので、今の日本の酪農生産は実は、コストが大変上がっている。結果的に酪農家の所得が確保できなくなって、辞める酪農家がたくさん出ています。そして、実は生乳生産がずっと減少を今始めているんですね。で、そういう問題があります。さらに、国際的に乳製品の消費がどんどん伸びるということは、日本の酪農生産が減少して、ミルクが足りなくなる場合は、当然、海外の乳製品を輸入して、国内のマーケットに供給する必要があるわけですけども、その輸入するさっきの海外の乳製品のマーケットっていうのが非常に需給が逼迫して価格が高騰する傾向が続いています。したがって、せっかく日本で牛乳乳製品たくさん飲んだり利用したりしていただいてるんですけども、国内の生産が伸びない。そして生乳が減少する。しかし海外に依存しても海外の乳製品市場が需給が逼迫して、足りなかったり価格が非常に高くなったりするということで、実は牛乳乳製品のマーケットが国内も海外も非常に窮屈な状況にあるわけですね。で、それをどういうふうに改善するかということが日本の今酪農乳業にとって非常に大きな問題になっています。さらに今度は消費の問題ですが、残念ながら人口が減少します。そうしますと様々な実は食べ物をめぐって、競争が厳しくなっていくわけですね。競争が厳しくなると、当然、小売流通業の方々で言えば、牛乳のようにたくさん飲んでもらう。 しょっちゅう買い物に来ていただけるような、そういう商品の値段を下げてその消費を伸ばそう、あるいは他の食品も買ってもらうという、そういう動きが起こっていくんですね。本当は価格を適正にしてもらって国内の生産を増やすことが必要なんですけども、なかなか価格が上がらないという状況になっています。こうしたことが今後の輸入乳製品あるいは国内の食品全体の大きな構造的な課題として問題になっていくと思います。
市場の構造の問題のほかに、消費者の間で特に若い人の間であまり牛乳は飲みたくないという人も増えているようなんですが、この点についてはどのようにお考えでしょう。
特に若い方々は学校給食でしっかり牛乳をまず飲んでいただくんですけども、高校生くらいになると牛乳の消費ががっくりと落ちますね。男性の場合はすごく理由が単純で、もうせかこれ以上飲みないと思った瞬間に牛乳を飲めるのをやめてしまいます。女性の場合はおそらくやっぱりミルクっていうのは子供の飲み物という印象が強いんだと思いますけども、他の清涼飲料とかそういうものに移っていきます。しかしこの方々は成長のプロセスの中で最もバランスの良い栄養をたくさん取らなくちゃいけない時期ですし、特に女性の場合は骨の密度をですね高めることが必要なので、本当はたくさん飲んでもらいたいんですけども、実態的にはそういうことが起こっています。したがって私どもとしては若い人たちも含めてですね、この牛乳乳製品の食品としての価値を分かりやすくお伝えするということを通して、まあ、少しでもですね飲む量を増やしていただきたい、あるいは若い方々は中学校くらいまで飲んでた量をそのまま維持していただきたいということを、まあ、期待したいと思いますし、お願いしたいと思っています。私どもはですね、様々なコミュニケーション活動をやっています。今、Facebook を通して皆様方との交流も行っておりますし、ウェブサイトももちろん展開して様々な情報をお伝えしています。で、その特徴としては、実は直接ですね、若い方とか消費者の方にお伝えするというようなコミュニケーション戦略ではなくて、若い方とかお母さんたちに情報を伝えていただけるような、いわゆる情報のハブ機能を持っているような方々。一つはお医者さんとか栄養士さんとか学校の先生。もう一つはママ友の中で中心的に動いている方々。我々はこの方々をビッグママと呼んでますけども、そういう方々向けの情報をしっかり作ってお出しするというのが私どものコミュニケーション活動の特徴で、こうしたやり方の方が効率的にコミュニケーションができるのではないかというふうに思っています。
今回は牛乳乳製品の有用性と一般社団法人 J ミルクの役割について、 J ミルク専務理事の前田博文さんに伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。